今日はマタイの福音書18章15節から35節です。このところでは罪の許しについて語られています。15節に、兄弟が罪を犯したなら2人だけのところで指摘しなさい、そのようにイエス様は言われました。それは自分の兄弟を得ることになる。決して私たちは人の罪を指摘して、そしてその人が失われないように配慮する必要があると思います。しかし16節で、もし聞き入れられないなら他に1人か2人一緒に連れて行きなさい、すべてのことが立証されるようにするためとあるわけです。そしてまた17節で、それでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい、聞き入れないなら異邦人か主税人のように扱いなさい。段階を踏んでいくということがここで記されているわけです。決して仲間を失う、そういうことがないように私たちは注意しなければならないと思います。18節のところでは、あなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。この解くという言葉ですけれども、ある意味これは許すということではないだろうかと思います。地上で許すなら、これは天においても許される。ですから私たちは実際的なこの信仰を働かせるということが必要なことであることを教えられるわけです。私たちは罪を許すということは言うことはたやすいわけですけれども、しかし自分に害をなす人を許すっていうことは果たして簡単にできるものであろうかということを思うわけです。しかし私たちには15節を見るとこの祈りがあるということを教えられます。あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ですから本当にこの罪ということが起こるときに私たちがなすべきことは何かというと、実は神様に祈らなければならない。私たち自身でそれを裁いてはならない。なぜならば神様が絶対的な主権者であり、私たちはお互いに神様によって作られたものである。しかし現実にはこの世にはやはり罪の問題、そしてまた裁かなければならないということが出てくるわけですけれども、しかし私たちはこの世の人ではないということです。神様がおられる。それは20節のところに、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですと、イエス様ははっきりと言われたわけです。私たちがこの世の人と違うのは何かというと、キリストが共におられるということを私たちは知らなければなりません。だから裁くのは決して私たちではなくて、天においても地においても一切の権威が与えられている。イエス様自身が実は裁かれるということを私たちは知らなければならないわけです。そしてこのことに対してペテロが21節を見ると、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうかと尋ねてきたわけです。イエス様は22節を見ると、7回を70倍するまでです。これは決して回数の問題ではないということです。7っていうのは完全数と言われています。そしてこの10っていうのは恵みを表す数字だということが言われてます。だから 7×7、 もう完全に完全をかけて、そしてさらに恵みをかけて、もう全く許すということであるわけです。その全く許しというのが24節に出てくるこの清算、1万タラントの負債のあるもの。1万タラント、およそ今の金額で言うならば6000億円、到底一人で払い切れるような金額ではないわけです。すべてのものを売ったとしても、それは到底 返すことはできない。しかし27節に、彼の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してあった。その負債のあるものが返したのではなかったわけです。彼は免除された。許された。それは私たち自身が神様に許されるということを、やはり心の中にしっかりと受け止めておかなければならないわけです。しかし現実の問題として、また私たちも自分に対して悪いことをした人を許すことができるのか、そのことが28節で、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。100デナリ、まあ今の金額で言うならば、まあおおよそ100万円、決して小さな金額ではないと思います。おそらく私たちもそういう自分から借りた人がなかなか返せなかったら、やっぱり100万円は返してほしいと言うと思います。そしてその人が29節を見ると、もう少し待ってください、そうすればお返しますと言ったんですけれども、承知しない。そして30節には、負債を返すまで牢に放り込んだ。まあ周りの人たちは心を痛め、主君に言った時に、その主君は33節に、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと。そして獄吏に引き渡された。実際問題として、私たちは負債をどれだけ許すことができるんだろうか。でも私たちはイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許された。本当にその時に私たちがどれほど相手を許すことができるのか。まあ主の祈りの中に、まあ私たち自身の罪をも許したまえという、その祈りをイエス様は祈るようにと、今も私たちは主の祈りの時に、我らの罪をも許したまえ、口で出しているわけです。私たちは本当にこの許すっていうことを行わなければならない。ああ無情っていう小説がありますけれども、パン1個を盗んだジャン・バルジャン、彼は教会に来て一泊泊めてもらった。しかし銀の食材を盗んでいって警察に捕まってしまう。そして教会にやってきて尋ねられた時に、なんとその司教は、いやこれは彼にやったものですって言って、なんでお前は私が一つでなくて二つ持っていくようにって言ったのに、なんで二つ持っていかなかったのか言ったっていうような話があるわけです。そしてジャンバルジャンは心を入れ替えて、もう師匠までになったっていうような、まあそれは小説ではあるかもしれませんけれども、そこに相手に対する許し、それは自分があげた。35節のところに、自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。心から許す、それが今私たちに求められていることではないかと思います。私たちは相手を心から許し受け入れているでしょうか。私たちはもう一度イエス様にどれほど自分の罪が許されたのか、そのことを心に思い、そしてまた実際のこととして私たちは相手を許す、その愛を実践するものとさせていただきたいと思います。